もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。はい、
最初に年齢を教えてください。
78です。
78歳。結婚してます？
はい。
奥さん何歳ですか？
75です。
75。お子さんは？
2人おります。上が娘で52。
はい。
下が息子で50ちょうど。
はい。で、今は奥さんと2人で。
息子が一緒に。
息子さんが一緒。
はい。
息子さんは結婚してるんですか、もう。
いえ、いません。
じゃあ3人で暮らしてるわけですね。
はい。
はい、わかりました。それでどんな相談でしょうか。
息子が結婚してないっていうことが発端なんですけどね。
はい。
もう結婚するのもちょっと自分もほとんど諦めの境地にあるんですけど。
はい。
同級生が去年あたりから次々に死んでいく中で、そろそろ自分の番に来るなという感覚もあって就活を急ごうと思ってるんですけど、
はい、
家が僕で5代目息子で6代目なんですけども、
ええ、
息子に子供がいないから家名が潰れてしまうということになるんですね、
はいはい、
それが10年ぐらい前にちょっと私過労で倒れまして。
過労で倒れたっていうことは働きすぎということですか？
そうです、農業ですけど、息子が怪我をした後何ヶ月も入院した後息子の分まで頑張ったもんですから、
うん、
突然足腰が立たなくなってしまって救急車で運ばれた経緯があるんです、
うん、
その時に生死の境をさまよった経験があって就活を急ごうと思ってるんですよ。
就活って具体的には何を就活なの？
いや、それもはっきりしてないんですけど、後片付けをしときたい、自分の気持ちの整理したいという気持ちですね。
気持ちの整理。
はい。
で、気持ちの整理の中で息子さんが50歳になってもまだ結婚しないということが非常に気になってるということですか？
それも気になってますけど、息子に結婚したとしても子供は無理だろうなと、
はい、
いうのが一つあります。
それほど家が途絶えるっていう、それが大切なわけですか？
田舎の農家というのはやっぱり先祖から預かったものという感覚が強いんでね。
ああ、先祖から預かったものね。
はい。
でもちろんそれはあれですよね、周りから何と言われてみようがあなたにとっては大切なものなんですよね。
そうですね、たかが知れてると言ってもですね、
うん、
それで今のもう潰れたということになっちゃうんですよ。
かつては別としてですね、
はい、
今の時代だとあまりその昔に比べれば家が途絶えるとかなんかそういうことにはこだわらない人が多くなってると思うんですけれども、
それはあるかもしれませんけど、自分は周りにですね6個も7個も空き家ができてきてですね、
うん、
年月とともに無残な姿になっていってるんですよ。
ええ、であなたの周りのお付き合いからすると先祖から受け継いだ家が途絶えるとかっていうことが昔はそうだったけど今はそういうことないよねっていうようなお墓の観念もずいぶん変わってきてますよね今。
はいはい。でもお墓も新しく建てて毎日お墓参りをしてるんですけど。
毎日お墓参りをしてる、
はい、
ということはお墓は家のすぐ近くにあるという、
はい、近くに
ですよね。だからあなたの周りみんな先祖代々家を守るというような感じ方の人が多いわけですね。
空き家にしていく人はもうお墓の森もできないから、お寺さんに納骨堂を買ってお寺さんにお願いするというような人も何件かあるんです。
だからそういう人たちも当然出てきてるけれども、
はい、
あなたの場合にはそうはなりたくないということですね。
いや、あんまりそれも強くはないんです。もうこの家が続かないとなればそれも自分のが分かり入った後息子がどうするかですから、
ええ、
それもまた自分の意思ではどうにもできないことですから、それはあんまり考えていません。
ああ、そうですか。なんとかしてこの家を継がしたい、先祖からもらったものだというような考え方に固執してるんだと思ったら、そうでもないんですね。
はい、家はもう自分が若い頃は100年以上も経ったですね、麦わら屋根だったんですけども、家内と一緒に頑張って新しい家をにして、それなりに暮らしてはきたんですけども、自分たちが老境に入って、さてどうするかということなんですね。
そうすると、その今日のあなたの相談というのはどういうことなんでしょうか。
先ほども申しましたように、救急車で運ばれた後、入院中からずっとですね、就活のことも頭に入れながら、いろんなことをしてきたんです。それで自分の気持ちの整理がついていないというふうに自分で判断をしたんです。
ああ、そういうことですか。要するに、客観的な状況はこういうものだと、
はい、
だけど自分の気持ちをどういうふうに整理していったらいいかということです。
はい、そうです。
わかりました。今日は心についてのエッセイストとしておなじみのマドモアゼル愛先生がいらっしゃってるので伺ってみたいと思います。
はい、どうもこんにちは。
はい、こんにちは、お願いします。
はい、こちらこそよろしくどうぞ。10年前に倒られたっていうことで、今はもう体大丈夫なんですか。
いえ、歩行器とか、セニアカーとかで散歩をしたり歩行したりして、デイケアとかに通いながら生活をしています。
あ、そうですか。そうすると農業は今どうされてるんですか。
家内と息子ともう寝るのも死ぬぐらいにして働いています、
うん、あ、そうですか。作ってるものはお米、野菜、
牛を飼ってます。
あ、牛を。あ、そうですか、
はい、ですから一日も休みないんです。
あ、じゃあ旅行なんかも行ったことがほとんどないってことだよね。
はい、1、2度行きましたけども、それも我慢してですね、今までやってきたんですけど。
大変でした、
はい、
今お話をずっと伺っていて、
はい、
これはあなたお一人のご家庭の問題、5代目6代目が亡くなるという問題もさることながら、
はい、
これまでの日本が失われていくっていう思いで聞いていたんですよ。
はあ、はあはあ、それもありますね、はい、
その中にはね、毎日お墓参りをしているっていうことを聞いて、何か僕は逆に羨ましいなっていう思いがちょっとしたわけですよ。
はい、
だからあなたのようなお悩みが大きな時代という一つの流れの中で衰退していっている姿なわけですよ。
はい、
その中には日本の魂として失っては本来はいけないようなものも含まれているところに、すごい複雑な思いがあるわけですよ、やっぱり。
ですね、はい、実は僕は分け合ってじいちゃん子なんですよ。
はいはい。
それで学校を卒業した後、冬は山に木を植えに行ってたんですよ。
はあ、
はい。その時祖父が何て言ったかというと、お前の孫の代に使われるように太るよなって言って、二人で植えたんですよ。
なるほどね。
ところがですよ、
うん、
その木も大きくなってもその手入れが届かなかったんですよ。みかんを植えたり、なんだりする中で、その山の仕事はもうほったらかしだったんですよ。
ね、
植えただけで。
そうなっちゃったよね。
はい。はい、
だから、これは簡単に時代がこうだからしょうがないですよっていう話じゃなくて、
はい、
どうにもならない思いっていうのはよくわかりますし、しかしね、100年以上の前の古民家が今違った意味でもてはやされて新たな価値を見出す人も出てきているんですよ。
はい、
そしてそうしたものをなくすと国民っていうのは逆にどうなっていくのかっていうことを今突きつけられつつある時代でもあるんですよ。
はい、わかります。今の若い連中を見ているとそう思います。
そしてそれはね、失ってはならないもんなんですよ、やっぱり本来。
はい、
だからそこを自分だけ時代と逆行しながらも、自分はそれを先祖代々5代目6代目としてつないできたんだという誇りを失う必要はないですよね。
はい、それはここまでつないできたというのは、先祖様に顔向けできないというあれはないですけど、なくしてしまうということに対してはものすごく責任というか嫌な思いを 貯めています。
そうですね、だから、はい、あなたがおやりになってたことっていうのは衰退の場面でもあるけれども、まあ大げさに言うとね、本来思わずお祈りしたくなるような立場の人なんですよ。
ああ、そうですか。
そうです。中国に昔旅行したことがあって、
はい、
そこで万里の長城を見たときに、
はい、僕も行きました。
いろんな地方からいろんな人が来るわけですよ、中国の人で。はいはい、それで日本では見ないくなったようなお顔を何人かの農民に見たんですよ。おそらく遠い遠い、はいはい、名もない工業化から外れたところから来た老人だったと思うけれども、
はいはい、
思わず拝みたくなりました。
ほう、そうですね、う
ん、本当に、
はい、
なんていうか自然の中でそれだけに携わって生きてきた人だけが醸し出す顔、
あ、
これを日本はねやっぱり失っちゃいけないんですよ。
あ、
うん、だから誇りを持って流れに任せる以外ないんじゃないかなとしか言いようがない。でもやっぱりどこかで古民家が復活していくようにね、
はい、
きっと見ている人はいます。
そうですね、
はい、でもそこは未来に託してきっと誰かが再興するではないけれども、思いで自分は間違ってはいなかったなという思いをお持ちになってよろしいんじゃないでしょうか。
そうですか、
はい、
ちょっとこんな話をかないとするとですね、
うん、
なることしかならんって言うわけですね。
まあそういうことですよね。
それがものすごく軽く感じるんですよ。
いや、そうじゃないと思います。奥さんだって苦労してやってきて、
はい、
そして運命を天に任せる潔さが出てきたんですよ。
はいはいはいはい、
それが美しいわけじゃない。
ああ、はい
ね、
はい、
本当にご苦労様でしたと思います。
あ、は
い、毎日お墓参りをされているということですけど、それで気持ちが落ち着くでしょ。
そうですね、お守りしていただいているお礼と、一生懸命頑張ってくれている家族を見守ってくださいということだけでお墓には行ってるんですけど、
うん、だからそういう気持ちになることがまさに終活そのものじゃないですか。
ああ、
だから先祖と自分がつながっていると、
はい、
ありがとうっていうそういう気持ちを持ってあの世に行かれるというのがまさに人生の勝者ですよね。
ああ、そうですか、
ええ、でそういう自分の宿命を成就したということが終活の一番の意味だろうと思うんですけれども、だからあなたは今まさに終活できてるんじゃないですか。
ああ、そうですか、
ええ、形だけでとらわれた終活と心を問題にした就活とは違いますからね、
はい、
あなたは形で息子に子供ができてというそういうことではなくて気持ちの上で立派に就活ができているというそういうことじゃないですかね、
うん、
だって今あなた先祖とつながっているわけでしょ。
あはは、
人間はやっぱりどうしても闇がたい欲求っていうのは人とつながってるってことなんですよ。
はいはい、わかります。
そこがあなた今就活をすることの中で心が先祖とつながってるわけですから、
はい
はい、今の生き方をしっかり守っていいんじゃないですかね。
はい、わかりました。
よろしいですか。
はい、ありがとうございます。
はい、どうもありがとうございました。
はい、すみません、どうも。
人とつながっていたい、これは人間の闇がたい欲求です。